ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。いやー、まあ、ポッドキャストの方はわかんないかもしれないですけどね。なんだその似合わない T シャツはと思ってる方もね、YouTube 見てる方はいらっしゃるかもしれないんですけども、これであれですよ。カトピリーの、狼ですよ。ロムルスとレムスがね、メス狼のおっぱいを飲んでるというね。有名な、ブロンズ像、銅像のね、シーンをね、なんか抽象化したね、T シャツを今着てるわけですけども、全然似合わねえな、みたいな。やめとけ、みたいな感じですけども。まあまあまあ、永遠の都ローマ展ってやつですよね。上野の美術館で、やっていた、東京都美術館かな、やってたローマ展に行ってきましたよ、とこういうことね。まあ、ツイッターとかではね、X の方では、報告とかしてたんですけども、まあ行ってきましたよ。はいはいはい。でまあこんな欲しくもないね、似合わないね、T シャツを買ったりとかね、あと欲しくもないね、この何カトピリーヌ犬というかカトピリーヌ狼のね、なんかぬいぐるみみたいなね、これも買ってきましたよ。はい。どうすんだよみたいな。まあ、ちょっと枕にちょうどいいみたいなね、ところありましたけど。まあ、意外とね、こう、可愛い顔してるんですよ、みたいなね、ところなんですけどね。ま、これも12月10日の日曜日までなんで、今更、ここで紹介してもどうにもならない、いや、いけねえよ、みたいなね、感じかもしれないんですけども、まあまあ、とっても良かったですよ。うん。まあまあ、絵画とかね、美術品がもちろん、その美術館なんで、中心だった。たんで、まあ僕の知らないものもいっぱいあって、うおーみたいなね、ところもあったし、まあ正直何これはみたいなね、その美的感覚がね、私にはないので、わかりませんけども、みたいなのももちろんあったんですが、まあこれがカピトリーノのヴィーナスか、とかね。あとはなんかカミルスがね、そのファレリーっていうね、街を攻めた時にね、なんか教師がさ、こう出てきて、カミルスって最初の独裁官の人ですよね。ロムルスが第一の建国者で、カミルスが第二の建国者って言われてる、あのカミルスですよね。あのカミルスがファレリーの街を攻めた時に、教師がやってきてなんか子供たちとうんぬんかんぬんみたいなね、なんかああいう話あったじゃないですか。なんかあの絵とかがあってね、あれは良かったですよ。カミルスの絵ね。とかね。まあまあ、久々に時間ができたんで、行ってみてよかったな、という感じでした。はい。まあ、ということでね、この格好のまま、本編に入っていきたいと思いますが、まあまあ、同盟視戦争がね、やっと終わりつつあると、マルシ族にもね、まあ、スルラがかなり活躍して、勝利に導いたと。まあ、マリウスも頑張ってたんですけども、マリウスが追い込んでスルラがとどめを刺すみたいな感じでね。で、父ペイウスがね、マルシ族の本拠地みたいなところを落とすことによって、首謀者のシロもサムニウムの方に亡命せざるを得なくなっていたというところに、ミトリダテスというね、ポントス王ミトリダテスという人物がアジア族州に侵攻してきたんだよと。こういう話で、ここからこう、スルラが派遣されることとなるというところで、前回終わりました。はい。で、今回ちょっとね、そこの経緯みたいなところも含めてね、やりたいなと思っております。いきなり何ポントスを見取り立てすってみたいな。ポントスって何ですか？可愛いですね、みたいなね、感じかもしれないので、ちょっとまずそっからね、始めたいとは思いますが、まあ、その頃のローマの状況とかも含めてね、確認していきたいと思います。グラックス兄弟の改革。マリウスによる富裕市民の政権、ドルスの改革、そして同盟視戦争。革命の発生と鎮圧が絶え間なく繰り返されることで、ローマ政府は息詰まるような緊張を続けていた。それでもローマはヒスパニアやアフリカには注意を向けていた。いつヒスパニアでね、ケルトイベリア人って獰猛な部族の人たちが暴れ出すかわからないと。いつアフリカでまたユグルタのハンニバルの再来があるかわからないわけですよね。そこはもう注視していたと。しかしアジアの状況を見落としていた。ペルガモン王国から譲り受けたアジア族州ですね。アジア族州。ここの統治は、まあ、雑だったということでね。まあ、以前にもちょっと紹介したと思うんですけども。まあ、ガイウスね。まあ、ローマ市民とかイタリア市民にこう目を向けていたガイウスも、ガイウスグラックスね。まあ、こう、アジア族州にさ、無産市民を入植させたりしてたんですよ。アジア族種をもうローマ市民、無産市民の入植地として扱っていて、まずそれって要は族州民の所有地をある意味募集して無産市民に分配していたみたいな側面もあるわけですよね。まあ全部が全部そうだったわけじゃないとは思うんですけども、そういうこともおそらくやっていたんだろうと。だからまあ別にこうガイウスがね、当然人権家だったわけでも何でもない。その人権という概念もないし。 彼はローマの国益を考えた政治家だったのだと。まあ、それにね、ガイウスに加えて、その同盟戦争の時には、ローマの国政って、富裕市民ね、雑なくくりで言うと平民派なわけですよ。平民派から、貴族、罰族派が、その政権を取り戻して、罰族派が市民権を拡大したという状況なので、平民派が開明的で、罰族派が保守的というわけでも必ずしもないわけですよね。要はその同盟戦争の最中にね、オジサルが市民権拡大を訴えたわけじゃないですか。あれ罰族派側からやってるわけですよ。富裕市民とか追い出してね。あとはこうローマのこう国政の状況というか、その罰族派とか平民派とかね、言われてますけど、一応ガイウス・グラックスはさ、平民派っていう扱いになったけど、もともとだってあの人だって貴族中の貴族みたいなね、ノビレスですけど、かなり高貴な生まれの人なわけじゃないですか。だけど貴族の側から平民派の方に降りていって、彼らは改革をしようとしてたみたいなところがあったわけですよね。だからなんかやっぱこう罰族派とか平民派って綺麗に分けられないよなっていうのはね、改めてこう勉強しててね、めちゃくちゃ思いましたね。だってこの同盟戦争の時も、あの時ってこう戦争始める時は、富裕市民がね、政権を取ったわけですよね。ドルスジュニアたちをもうなんか蹴散らしてしまって、富裕市民が政権を取った。富裕市民につながってる元老院の貴族たちみたいな意味合いでもあるし、それって雑なくくりで言うと平民派なわけですよ。で、平民派から今度は、このオジサルとか貴族、罰族派が政権を取り戻して、市民権を拡大したんですよ。同盟士の人たちに。そういう状況なわけなので、平民派が開明的で、罰族派が保守的というわけでも必ずしもないと。富裕市民は、そもそも、その市民権の拡大みたいなのにめちゃくちゃ反対してたということなわけですね。これだから別にさ、今の日本の政治だってさ、同じようなことは言えてさ、後世から見れば、なんで自民党が LGBT 理解増進法みたいなね、ああいうの通してんのみたいなね、ところもあるわけじゃないですか。で、今だってさ、それがこう、LGBT 理解増進法っていうのが不十分だとかね、逆効果だみたいな批判もあるし、逆にね、こう保守派の方からすると、いやそれやりすぎだろみたいな、こんなことしたら国のなんか形が変わってしまうみたいなね、ことを言う人もいるわけじゃないですか。そのいろいろ議論はあるでしょうが、そうやってなんかこう保守派の方から、保守派と一般的にくくられる派閥から解明的なね。この法案が解明的かどうかは全然わかんないですよ。わかんないですけど。一昔前だったら絶対やらなかっただろうようなこととかがさ、こう出てくるわけじゃないですか。つい昨日とか一昨日ぐらいもさ、3人目の子供がいる家庭は大学を無償化するみたいな。大学の学費とかね、入学金とかね、無償化するみたいな話が出てましたけどね。あれとかもめちゃめちゃ、こう、見方によっては解明的なんですけど、超不平等じゃねえのみたいなね、議論もあるわけですよ。当然に。いや、二人の人どうすんだよみたいな。いや、うちの家系とかさ、まさにそうなんですけど、どうなんだよみたいなね、感じでは思うわけですけども。その、ロジックではわかるわけじゃないですか。これそもそも少子化対策なんで、三人生まれないと人口って増えないわけですよね。で、二人の親から二人が生まれたって、そのままキープなだけなんで、今減っていってるわけだから、増やさなきゃいけないから3人産んでねっていう、国のメッセージなんでしょうけど、そこには優遇するよと。それはわかる。けど、大学行かすまでが3人育てるってめちゃくちゃ大変なんですけどとかさ。それいろんな議論はあるわけですよね。別にそんなこと言いたかったわけじゃなくて、いわゆる保守派って言われてる方から、こういうね、ちょっと革新的な、今までだったらありえないような法案が出てくるみたいなこともありますよね。で、それって、だからといってこう、簡単に通過するようなものでもなくて、もう議論が噴出して、結構混乱するみたいなね、ことがあるわけですよ。今の日本もそうだよね、と。で、同じような議論というかね、こういう論争みたいなのも、当然ローマでもあったんですよ。要はその保守派、オジサルの方から同盟士に、市民権を拡大しようと言ったあれですよね。めちゃくちゃ論争になったんです。それはちょっと後ほど話すとして、一旦アジア属州の方に戻りますね。ローマこんな風に、ちょっと混乱もしつつ、アジア属州での、徴税人っていうのは、ローマへのね、税を徴収するわけですけどもね。 その属州民から。だからその徴収する傍らなんか奴隷狩りみたいなことにも勤しんでいてですね、アジア属州の人はローマに奴隷として売られるために生まれてくるような状況であったというふうにね、モムゼンには書いてありましたけど、まあちょっと言い過ぎだろうとは思いますが、まあまあ、それが結構ひどい扱いを受けてたということだったみたいなんですね。っていうかなんか、ひどいっすよね。なんかペルガモン王国のさ、アトロスとかからさ、これ譲り受けたわけじゃないですか。なんかもっとちょっと厚遇してあげてもいいような気がするんですけどね。ちょっとまあなんかその辺あんま調べきれてないんでわかんないんですけど、まあまあひどいよね。まあそれだけひどい扱いを受けていたところに、アジア属州のさらに東のね、アジア属州がまあここですよね、ペルガモンですよね。でさらに東のポントス王国から見取り立てす六世が侵攻してきたというお話なわけです。で、アジア属州民はローマからの解放者として、もうこの見取り立てすを受け入れてしまったんだよということを、まあ前回言ってたわけですけど、ちょっとそこの経緯ですね。まあそんな単純な話でもないです。はい。ポントス王国、見取り立てす六世。急にこれアップになりましたけど、これがポントス王国ですね。黒海の本当沿岸の北東の地域ですね。ポントス王国。遡れば父方はアケメネス朝のダレイオス一世に、母方はセレウコスやアレクサンドロスに発していたというふうにね書かれてましたんで、そうなんだみたいな。なんかすごい。まあ母方はだからギリシャ系なわけですよ。で父方はペルシャ系なわけですよね。16代ぐらい遡るとみたいなね書き方でしたけど、ダレイオス一世ね、あの王の道とかね、王の目とかを作った人ですよね。でギリシャにも侵攻しようとしてたけど、まあ途中でね亡くなってしまって、クセルクセス一世に そのギリシャ遠征の事業っていうのは引き継がれていったっていう、あのダレイオス一世ですね。全120年、父ミトリダテス5世が創生するとわずか11歳で王位につく。11歳だったんだと。でもまあ幼い頃からまあ理髪で学術、言語、武芸などもそつなくこなしたと。で母親の影響で、まあ母親はねギリシャ系だったわけですけども、ギリシャ文化にも造詣が深かったと、造形が深かったと。でまあわずか11歳なわけなんで、まあペルシャにはねありがちでしたけど、あの母親が後見人、摂政的な立場で政治を行うこととなったと。まあ、もともとの文化的にはやっぱペルシャなんですよね。この辺のポントス王国とかも。で、ペルシャの、まあ、属国みたいな感じで、もともとはね、アケメネス朝の頃とかはそうだったと。で、まあ、そこにちょいちょいこうギリシャ文化が入ってきてるみたいなイメージですね。まあ、体制とかは結構、サトラップとか置いたりとかもしてるんで、ペルシャ的な王政なわけです。で、母親が摂政になってたんだよと。だけど、細かいことわかんないんですけど、そのなんか王位をめぐる、権力争いみたいなのが勃発したらしいんですね。ですると母親からもうミトリダテス6世はですね監禁されてしまうと。で母親から命を狙われることとなってしまうということなんですね。もう怖いんですけども、なんか久々なペルシャ感ですね。でなんとかね命を奪われる前に逃亡亡命したそうなんですね。で7年間異郷をさまよい、夜ごと寝床を変え過ごしたというふうに書いてありました。まあいろんなところを放浪してたんでしょうね。でまあ荒野で過ごす中で少年はたくましい男へと成長した。なんか退職感でめっちゃ食うらしくて、もう誰にも食う量は負けなかった。あそこみたいな。まあでもあとは走ればどんなに速い野獣にも勝ったとかね、どんな暴れ馬も乗りこなしたりとか、あと戦車を使えばね、あの戦車ってこう馬車みたいなやつですよね、3頭立てとか2頭立てとかね、あるあの馬車ですよね、トロイア戦争の頃のやつですよ。あれを扱えばなんか16本ものね、なんか鞭を手にしてですね、馬を飼ったという風に書いてありました。それ馬何頭いるんだよみたいな。わかんないけどね。で、なんか競技とかやってもなんかめちゃくちゃ勝ったらしいんですよ。その戦車の競技みたいなのがね。まあオリンピック競技としてもね、非常に花形なわけですけども。もうめちゃくちゃ速かったと。でも、その図体もめちゃくちゃでかくてですね、巨大な体躯にふさわしい巨大な武器を持ち、戦いでも誰にも負けなかったと。どんな武器かはわかんないですけどね。まあなんだろうね。なんかハンマーみたいなやつなのか、金棒みたいなやつなのかわかんないですけどね。ブラーみたいな、ブラーみたいな、殴っちゃうぞみたいなね。強かったらしいんですよね。うん。そんなね、もう18歳となった最強のミトリダテスはですね、ポントスに戻って、 クーデターを決行するんですよ。この辺も具体的にどうやったのかわかんないですけどね。まあ仲間がいたんでしょうね。で、自分の命を狙った母親を殺し、王位のライバルとなる兄弟を殺し、兄弟の後継者や、まあ、後継者ってその兄弟の息子とかですね、娘とかですね、を殺し、兄弟の妻をも殺し、その従者もすべて殺したと。ということでね、もう綺麗なペルシャムーブをしてくれてますね。はい。もうまるでだからもうアケメンス朝のね、あのアルタクセルクセス三世の再来のようなね、人物だったわけですよ。一族ロート皆殺しのね、あのアルタクセルクセス三世ね。さあ、そんな人物が次に行ったのは侵略かでしょうね。でしょうね。黒海に沿ってですね、西に東に領土を拡大していくんですよ。まあ、西もちょっと広がったりとかね、東の方もね、黒海のこの東の方ってもともとは領域じゃなかったんですけど、そこを取ったりとかね、さらに黒海の北の方ですね、ボスポロス王国って当時呼ばれてたんですけど、ここクリミア半島とかね、あの辺のことですよ。今なんかロシアが実効支配しちゃってるところですね。そこもこう獲得することに成功するんですね。このボスポロス王国ってもともとはこのギリシャのね、植民地だった場所なんですけどね。あのギリシャがさ、もういろんなところにこう植民地を作っていってた時代あったじゃないですか。あの暗黒時代が明けてね、ちょっと経ったぐらいからなんかバンバンいろんなところに入植していって、それこそナポリとかマルセイユとかね、シリアとかにこうどんてんてんてんと行ってた時に、あの黒海の方にも行ってたみたいな話してましたけど、まあそのボスポロス王国も併合しちゃったんだよと。まあ併合なのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ事実上支配したんだということですね。獲得したんだと。で、その頃って、まあちょっとこのね、地図見るとですよ、東の方はもうパルティアが勃興してきて、あのセレウコス朝シリアの領域めちゃくちゃ奪っていってるんですよ。もうメソポタミアとか、もともとのあのペルシャの領域とかは当然パルティアの支配になってると。で、セレウコス朝シリアはもうほんとこのシリアの周りというかね、だけになってるわけですよね。アンティオキアとかだけになってると。で、ちなみにあの南の方はね、ハスモン朝のユダヤ王国っていうのがね、この頃できてるんですよね。ちょっとね、最近この辺の勉強とかをしててね、早くここやりたいんですけど、みたいなことで、ちょっとうつうつしてるんですけど、面白いんですよ、この話も。まあ、だから南の方ね、だから今のイスラエルの南の方っていう感じかな。その辺がハスモン朝のユダヤ王国っていうのがあったんだよと。で、プトレマイオス朝は相変わらずありますね、という感じですよね。で、ああまあ、だから、で、パルティアね、パルティアが東の方から起こってきて、まあその北ぐらいにメディアがあるわけですよ。メディアもここで独立してんだっていう感じですよね。まあこの頃のね、独立っていうのがどの程度のもんだったのかちょっと正直わかんないですけどね。で、そのメディアの西側っていうか、まあパルティアと接してるんですけど、アルメニアがあるわけですね、アルメニア王国。これは今のアルメニアと、まあ、そう変わらん位置関係にはあると。まあ、パルティア強いわけですよ。どんどんこう、セレウコス朝にも勝って、進行してきてると。このまんまだと、パルティアに全部持ってかれるみたいな危険性があるわけじゃないですか。そのポント総国としても。パルティアとポント総国はこのアルメニアを挟んで、隣というか、アルメニアが干渉地帯になってるわけですね。だからこう、アルメニア王国とポント総国が同盟することで、そのパルティアに対抗しよう、みたいな形にしたんですよ。このまんまだと飲み込まれるんで。で、実質アルメニアはそれまでパルティアの半分支配下みたいになってたんですけど、そこを、いや、俺んとこに来いよみたいな感じで、ポントス王ミトリダテスがアルメニアを引き入れることに成功したと。なので東の国境はこのアルメニアのところで、バッファ地帯になるんで、後輩の憂いがあんまりないということなわけですね。これでこう西に行けるようになるわけです。ポントス王国。あ、なるほどね、と。そうやってこう、くさびを打ちつつ、まあこう、数十年でポント総国はどんどん拡大していくことになります。で、南のね、カッパドキアですね。まあ今のトルコの東の方ですよね、カッパドキア。ここにも手を出そうとしていたんですが、このカッパドキアはなんかローマと同盟関係を結んでいた、なんかクリンエンテス的な、関係があったらしいんですよ。で、そこに手を出そうとしたわけですね、この時。あ、この時ってこれ、あの、前92年とかの話なんで、まあ、同盟戦争が始まるちょっと前ですね。その前夜ぐらいの話です。 だからローマがまだちょっと平和で、あのキンブリ族とか倒した後平和で、あのマリウスとかが早く戦争起きねえかなみたいなことを思ってたね、あのくすぶってた時期のね、あの頃の話ですね。でミトリダテスがこのカッパドキアにちょっかい出そうとしてた時に、当時たまたまキリキアっていうね、さらにそのカッパドキアの南の方ですね、あのキリキアってアレクサンドロスの遠征の時にね、キリキア門っていうところを通ったりとかねしてましたよね、あのキリキアですね。でこのキリキアに当時たまたま赴任していたのがスルラだったんですよ。ここでスルラ出てくるのみたいな。あ、これ、今回の冒頭と前回言ったスルラが派遣されるって言った時とはまたこれ別のタイミングなんですよ。こっちの方が先ね。このキリキアにいた時の方が先で、たまたまこの時キリキアにいたから、で、ミトリダテスがすぐ近くのね、カッパドキアに侵攻してこようとしてると。で、ここローマとの同盟関係があると。いうことで、スルラがここに派遣されるということなわけですね。ちょっとちょっとミトリダテスさんやりすぎじゃないの？でもこの時スルラとミトリダテスが直接対決したわけではないんですが、なんか、ミトリダテスはこう、アルメニアの軍団をですね、なんかファンネル的な感じで使ってきてですね、アルメニアの軍団がカッパドキアに圧力をかけてきたんですよ。だからそれをこう、スルラが放逐して、まあ、実際多分これ戦闘もあったんだと思うんですけど、追い払ったんですね、スルラが。で、まあ、それで事なきを得たっていう感じだったんですよ。まあ、スルラがここでカッパドキア守ったみたいなところがあったと。で、まあ、これ別の話なんですけど、ちなみになんかこの時、スルラの元に、パルティアのね、死者がやってきたらしいんですよ。いや、パルティアみたいな。関係なくねみたいな感じなんですけど。まあなんか、その、パルティアもやっぱローマとの友好を結びたいみたいなことを申し出てきたらしいんですね。まあだからやっぱ、パルティアももう、この頃には東の方のね、アジアの友としてね、自覚があったんでしょうね。で、西の方のね、友の、ローマと同盟することで、こう左右からね、こう挟んで世界を分けようみたいなね、そういう考えがもしかしたらあったのかもしれない。わかんないですけどね。まあまあ、この逸話自体もね、本当かどうかわかんないです。こういうのが書いてあったよっていうだけなんで。だからパルティアがローマと友好を結びたいと、スルラに言ってきたと。なんかこれが本当、ローマと長年のライバルとなるね、パルティアとの最初の出会いだったらしいんですね。初めてここでコンタクトしたと。でもなんかこの時、スルラがだいぶ偉そうな態度を取ったらしくてですね。なんかあまりにも無礼な態度を取られたことで、まあその死者の方はさ、パルティアの死者の方はさ、そういう態度を取らせちゃったわけじゃないですか。それを許したっていうことで、なんかパルティアの死者は、その、帰ってからパルティアの王にめちゃくちゃ怒られて、最終的に殺されたそうです。いや、かわいそうみたいな。いや、スルラが悪くないみたいな感じなんですけど。なんかね、ここもよくわかんないんですけど、パルティアと、なんかカッパドキアの王様を呼んで、で、スルラも3人とも椅子に座って、で、なんかスルラが真ん中の席に座ったらしいんですね。で、なんか、その真ん中に座るっていうのは、基本的にこう一番偉い人がやるポジションなんだよ、みたいな。で、そこでさらに尊大な態度をね、まあ、具体的には何したって書いてないんでわかんないんですけど、取られて、パルティアの使者殺されちゃうっていうね。かわいそう。まあ、この時、スルラは、全プラエストルなんですよ。法務官なんですよ。スルラプラエストルになるのも必死で、やっとこさ受かったみたいな話あったじゃないですか。プラエストルになってから1年後ってことですね。全プラエストルっていう立場だったんで、別にコンスルでも何でもないわけですよ。そこまで権限があるわけでもないのに、でもなんか周りでスルラの尊大な態度を見た人はですね、なんでこの人がローマの第一人者ではないのか、不思議ではならない、と言ったみたいなね、エピソードが残ってます。何の話だよ、みたいな。で、まあまあ、こんなパルティアとのやりとりとかもありつつ、まあ、ポント総国、ミトリダテスとの関係に戻っていくと、なんか結局は、まあ、一時ね、スルラが撃退したアルメニアも、また今度は大軍を要してですね、カッパドキアに押し寄せてきたんですよ。そうするとスルラもまあ、本格的な戦力をここで持ってたわけじゃないでしょうから、これはちょっと無理だねってなって、なんかこう、交渉で一時休戦、ちょっと一回休もうか、みたいなことを言いながら、申し入れてる間に、撤退したらしいです。逃げたんだ、みたいな。まあ、スルラ逃げました。はい。まあまあ、普通に命の危険があったんでしょうからね。まあ、うまいことやりますよね。さすが、交渉上手って感じですね。ということで、まあ、だから本格的にね、こう、アルメニアが、まあ、これ、ミトリダテスの手先なわけですよね。が、本格的にカッパドキアに侵攻してきたと。侵攻してきたと。いうことで、まあ、同盟関係のある町なんで、で、スルラ逃げちゃったし、ローマもこれ本気で守んなきゃいけないということで、本格的な軍団を派遣すると。で、派遣されたのがアキレウスっていう マリウスの忠実な部下だった人というふうにね、書かれてましたね。キンブリ族との戦いとか、まあこれ前99年に、まあ、シチリアで第二次奴隷反乱っていうのが起きてたりもしてたんですけど、説明しなかったですけど、まあその時の鎮圧とかで、実際こう実績のあった人、功のあった人だったんですよ。まあなんでアキリウスを送っとけば大丈夫だろうという感じだったわけですね。でそのアキリウスがやってくるとですね、まあミトリダテスは急に態度を軟化させてですね、いやいやローマさんとガチンコでやるつもりはないよとか言い逃れしながら、なんかカッパドキアから急にこう手を引くみたいなね、ことをするんですよなんか押したり引いたりがここで、あったわけですね。うん、いつ手出そうかなみたいなね、感じでこう様子伺ってるわけですよ、見取り出すテス的には。で今回はちょっと引いといてやるかみたいな感じで引いたと。だけどこう派遣されたアキリウスからすれば、いやどう考えても怪しいってなるわけですね。これあいつ多分結構才能あるぞみたいなのね、見抜いたのかもしれないし、これ今のうちに見取り立てつを叩いておくべきですよと。でここで叩かないとやばいことになりますよっていうのを結構ローマ元老院にね説得しようとしたりして、こう宣戦布告した方がいいですってっていうのをね、要求するんですが、そんな時にローマ国内ではすでに同盟戦争が勃発してるんですよ。ちょっとそれどころじゃないんですよ、みたいな。カッパドキアとか言ってる場合じゃないです、みたいな。なんで元老院は宣戦布告を許さなかったんですよ。あ、もう、それなんか、しょうがないかな、みたいな、ところはありますよね。ちょっとそっちに兵力避けねえだろ、みたいな。だけど、アキリウスはもうずっと怪しんでるわけですね。いや、絶対怪しい。このまま放置してたら、絶対やばいことになるって思って、もう独断で、そのポントス王国の西側のですね、ビトゥニアっていうね、地域のね、このビトゥニア王を消しかけて、このミトリダテスを攻めさせる、ポントスを攻めさせるっていうことをしたんですよ。だからミトリダテスも直接は手出さなかったじゃないですか、カッパドキアに。これ、まあ、ローマの同盟国なわけだから、攻撃しちゃったら即戦争っていうのはね、もう目に見えてるわけだから、アルメニアを使って攻撃させたわけですよね。でアキリウスローマの方も、まあ、正式な宣戦布告できないし、直接の戦争をするわけにはいかないから、ビトニアを消しかけてポントス王国を攻めさせるっていうことをしたわけですねいやもうなんかやだね、大国がやることはね。でミトリダテスとしても、ほうそうきますかと、
全勢力を傾けてぶっ潰してやるわ、
なるわけですね全88年ミトリダテスは攻勢に出た。25万の歩兵、4万の騎兵、400の艦船があったと言われているっていううわ出た出た出たみたいな、ちょっとその桁違いの数ね。まあその中にはもちろんペルシャ人、そしてメディア人ですね。あとはギリシャ人の屈強な傭兵部隊とかね。あとスキタイ人とか、スキタイとかもね、征伐したりしてたんですよ。スキタイ人の騎兵部隊などなどね。もうまさにもうクセルクセスを思わせるような圧巻なこう兵力だったと。本気にさせちゃったわけですね、アキリウスが。で、まずは西の攻め込んできたビトニアを払いのけてですね。払いのけて、ビトニアを消しかけてきた、そのローマのアキリウスの軍勢とも結局が戦闘になってですね、そのアキリウス、まあ普通に負けるんですね。だからもう数で圧倒的に負けてるっていうことだと思うんですけど、はい。ミトリダテスがアキリウスにも勝ったと。で、アキリウスは命からがら、アジア属州のペルガモンに逃げ込んだんですが、だからもう ここで、ミトリダテスはビトニアも取り込んでしまって、カッパドキアも当然取り込んでしまって、っていう風にね、順番にやってきてるわけですよ。で、アキリウスがペルガモンに逃げ込んだ。アジア属州に逃げ込んだ。で、当然、ミトリダテスとしては、その犯罪者をね、こちらによこせと言ってくるわけですよね。で、そこでアジア属州としては、ミトリダテスをローマの圧政からの解放者として、喜んで受け入れてしまって、その逃げ込んだアキリウスを、ミトリダテスに差し出したわけですよ。なるほど、そういう流れかと。アキリウスはですね、小アジア中をなんか引き回しの刑にあってですね、あははって、多分まあ戦車で引きずられるみたいなね、まあヘクトルみたいなことをやられたんでしょうね、とかね、小アジア中ってどんだけ広いんだよって感じしますけど、うわーっても引き回されて、最後はなんか溶けた黄金をですね喉に流し込まれて苦しみもだえながら絶命したということなんですね。残酷。 なんかこの溶けた黄金を喉に流し込むみたいな話なんかなかったでしたっけ、なんかすげえ聞いたことあんなみたいな感じでしたけど、モンゴルとかやってませんでしたっけね。まあまあまあそんな感じなんですよ。そして見取り立てつはですね、さらに恐るべき命令を発して、アジア族州にいるローマ人を殺せばローマ人が持っていた財産の半分を分け与えるっていうね命令を出したことによって、こうアジア族州の人たちがローマ人狩りみたいなのを始めるわけですね。ローマ人は女も子供も関係なく、その元族州民から殺されて切り刻まれて鳥の餌とされたと。でなんかその数は8万とも15万とも書いてありましたけどね、開きすぎだろって感じですけど、まあまあそんな感じだったらしいんです。まあこの辺のね残虐描写はね話半分でいい気はするんですけど、絶対これだってローマ人側から書いた歴史でしょこれって感じじゃないですか。本当にここまでやってたかどうかわかんないですけど、まあまあこんなことがあったんだということなんですね。まさにローマで同盟四戦争をやってる最中にですよ。そしてその勢いはとどまることを知らずにですね、ミトリダテスの勢いはとどまることを知らずに、もうこうローマに支配された族州を全て解放するっていう風に息巻いてですね、もうアジア族州だけじゃなくて、そのトラキアとかね、マケドニアとかギリシャにも手を伸ばし始めるんですね。でもうこの頃にはすでにですね、エーゲ海の政界権とかも手にしてるんですよ。なんかこのアジア族州とか、まあ、この小アジアにいた海賊たちとかを飼いならしたりとかしてね、政界権握ってたらしいんですね。まあ、やっぱギリシャは海ですからね、政界権大事ですよね。で、まあそうやってこうギリシャにも侵攻していくわけですよ。で、なんかそのアテネを占領しようとして侵攻してる時には、なんかミトリダテスのお抱えのね、従者の中にアリスティオンっていう、こうエピクロス派の哲学者がいたらしいんですね。で哲学者であり、まあ弁論術の大家であったというふうに書いてあったんですけど、そのエピクロス派のアリスティオンにアテネ市民を解き伏せさせて、まあ、無血解除させたみたいなことがあったらしいんですよね。いやエピクロス派でこんながっつり政治に関わっちゃっていいのみたいな感じしますけどね。エピクロスの教えに反してませんかみたいな気はしますが、まあまあまあそんなことがあったらしいんです。まあこれでアテネが落ちた。でアテネだけじゃなくて、もうスパルタも含めた、コリントとかも含めた、ほぼギリシャ全土がミトリダテスの手に落ちるんですよ。あスパルタもかと。そうなんですよね。だまあ彼らギリシャ人からしてもさ、まあ、ローマ人に支配されるよりはまだね、ポントス王国の方が、まあ、ギリシャ的なものもあるし、まあ、これだけこうヘレニズムとかをねだいぶ経てきて、ペルシャの文化とかもある程度理解してきたりとかもあったんでしょうから、まあペルシャ的なものも受け入れやすくなってきてた部分もあったんじゃないかなって気はしますよね。だからまああっさり、おーいいよみたいな、別に抵抗しないよみたいな感じだったのかもしれないですよね。でそこにやっと前回の最後のとこですね、同盟戦争が一応の決着を見せてスッラが派遣されることが決まったというお話なんですね。やっと戻ってきたけど、これ前87年のことです。でこの時スッラは正式なコンスルだったですがここでローマ国内でまたも政変が起きるんですよ。もう政治的なめちゃくちゃごたごたなことが起こるんです。いや、マジでみたいな。こんなやばい時に同盟戦争ね、ある程度終わったのに。で、アジア族州だけじゃなくてね、アテネ、スパルタまで持っていかれてるんですよ。そんなことしてる場合じゃないでしょっていう感じなんですが、まだこの時はね、スッラは国内に留まってます。コンスルとしてカンパニアにいて、カンパニアでそのアジア族州解放に行ってくれって、っていう命令を受けたというタイミングですね。で行こうとしてたタイミングで政変が起きて、まだこの時はカンパニアにいるっていうこと、ローマに留まってるってことですね。はいはい。まあまあどんな政変だったのかっていうと、まあね、冒頭にも言った通り、いろんなこういざこざが起こるべくして起こったというか、当然といえば当然の部分もあって、まあ、同盟戦争の最中に、まあ、なし崩し的にね、その富裕市民の政権が崩壊して、オジサルが提案した同盟市への市民権拡大の法が通過したわけですよね。でその市民権もなんかなんつーの、こう具体的にどう拡大するつもりなのかとかさ、そもそも拡大していいのとかさ政権を 取り戻したこう貴族、抜族派の間でも論争となるわけですよ。まあまあ、それはなるでしょうねって感じですよね。それは自民党だってね、そんな一枚岩なわけじゃないし、いろんな派閥があるわけで、とかと一緒なわけですよね。で、拡大するにしても、どのトリブス、トリブスってまあ選挙区みたいなやつですね。選挙区にどの部族をどう割り振るかとかによって、今後の選挙とかにめちゃくちゃ影響を与えちゃうわけですよね。それで票数の割合とかが全然変わっちゃって、絶対今までの人受かんなくなっちゃうとかね。そういう問題が確実に起こる。これだけでも揉め事の種で、なんかもう一層、同盟使用のね、特別選挙区っていうのを作って、もうそこにね、同盟使の人たちは押し込めて、まあその30、まあ全体で35のトリブス、選挙区があったんですけど、35のトリブスのこう投票が終わったら、最後に、その特別区は投票させてあげるよ、みたいなね、感じでどう？そんな提案も出てきたんです。まあまあちょっとよくわかんないかもしれないですけど、現代のね、日本でいうところの、まあその比例代表のブロックがね、まあ11個あるわけですけど、それぞれあれってね、まあこう東北地区とかさ、九州地区みたいな感じで、人口比例で区割りされてるわけですよね。で、そこから何人出すみたいなね。で、同盟市だけはすごい人数いるのに、いるのにもかかわらず、一つのブロックに押し込まれて、しかもなんか一人しか議員出せないみたいなね。そんな感じに近いんだと思うんですよ。当然こんなもんさ、その、与えられた側の同盟士からしても、不満に思うわけですよね。なんじゃこれと。ガキの使いじゃねえんだぞ、みたいな。これが俺たちが待ち望んでた市民権ですかと。こんなんで国政にどう影響を与えろっつんだよ、みたいなね、ところがあるわけですよ。で、さらに、この戦争でイタリア側、反乱側についちゃったけど、反乱をやめてローマ側にね、こう謝れば、市民権を与えてもいいよって言ってたじゃないですか。そういう提案もされたっていう話してたと思うんですけど。で、まあその法自体はなってたんですよね。法なってたんですけど、これね、ついに執行されなかったんですよ。法はできたけど執行されないみたいな。あれみたいな。っていうかなんかこう、もう実務的に無理っすっていう面もあったらしいんですよ。で、あんなこと言っちゃったけど、なんかこう、ただでさえね、もうすでにその反乱に加わらなかった人たちに同盟、市民権を分配しただけでも、もう有権者が3倍とかに増えてたらしいんですね。で、もうそんなん選挙人登録とかするだけで大変だし、選挙管理なんてもう無理っすみたいな。実務的に無理って。まあ、そりゃそうだよねっていう。でもせっかくね、こう市民権をもらえると思って、矛を収めたね、同盟士もあったわけじゃないですか。それこそ多分エトルリアとかね、ウンブリアとか北の方で放棄したけど、まあ本格的な戦闘には加わらずに矛を収めたわけですよね。まあそういうとこからしたら、いけや？え？みたいな。え？市民権分配されないの？嘘でしょ？みたいな。ふざけてはるんですか？ってなるわけですよね。で、もうこの時点でめちゃくちゃやばそうじゃないですか。これ大丈夫？みたいな感じじゃないですか。で、さらにこの政治的にやばい状況に、経済的にもめちゃくちゃやばい状況が重なって、いたんですよ、ローマ国内で。それは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、こう同盟市戦争っていうね、この内戦をね、消化することはできた、火を消すことはできた。だけどこれローマとしては別に得るものなんて何もないわけですよ。あ、ちなみにあのシロはですね、あのマルシ族の首謀者のシロですね、あのサムニウムに亡命していたって言ってたシロ、このシロはスッラがギリシャに渡ろうとした、あのアジア属州の方に行ってこいって言われたすぐ後くらいにね、戦死してますね。うん。まあ、なんで、まだこう戦闘はね、散発的に起こってて、ここで白は普通に戦争で死んでるという感じになります。はい。まあ、ちょっと話戻すと、まあ、だから経済的にやばい状況になってたと。で、内戦には勝ったけど、ローマは別に得るものはないと。だから、ね、それこそヒスパニアとかね、ヌミディアであれば、領土が拡大したし、キンブリ族から大量の金銀財宝を手に入れたりとかね、あの地域の安全保障上のね、非常に有利な状況を作ったりとかね、まあ、実際に入植していったりとかもできたわけですよね。まあ、内戦だとね、まあ、奪えばその分国土が荒廃するだけだし、なんか何も生まないわけですよね。だし、まあ、莫大な戦費とかもかかってるし、これによってもう借金にあえぐものが続出すると。なんかね、それこそカミルスの頃ですよ。第二の建国者カミルスの頃に、まあ、あの後、リキニウス・セクスティウス法ができるわけですけど、なんかその頃に似てますよね。あの頃もね、まだこう小さい都市国家、ウルブスだったローマでしたけど、まあ、エトルリア とのね、激しい戦争とか、ガリア人が襲来してきてローマ乗っ取られたりとかして頑張って撃退したのに全然身入りがなくて、債務奴隷に転落する者続出みたいな状況だったわけですよね。でしかも今回はその同盟戦争の時に解放奴隷まで初めて借り出したみたいな話してたと思うんですけど、まあ、解放奴隷ってまあ元々奴隷でまあ何年かね、真面目に勤めてくれると自由人として振る舞っていいよっていう風になる人たちのことですね。基本的に市民権みたいなのはないんですよ、解放奴隷には。この頃は彼らもだから解放奴隷も戦うだけ戦って何も得るものがないという状況だったわけです。なるほどと。だから同盟士からしたらめちゃくちゃ不満が残るようなその市民権の拡大の仕方をしようとしてたし、なおかつ経済問題として借金にあえぐものがめちゃくちゃ増えたし、解放奴隷とかもすごい不満に思ってるという状況で、そんな中でプライストルの一人、法務官の一人がですね、まあ、この貧民借金にあえぐ人たちのために、なんか法外に取り立てられた利息を4倍にして返せっていうね、なんかまあ昔の法律があったらしいんですよ。リキニウス・セクスティウス法のちょっと後、なんか何十年か後ぐらいにそういう法律がね、なんかできていて、まあ、ただあんまりこれ実効性なかったんで、運用されてなかったらしいんですけど、ただ別に執行するわけじゃないので、それをなんか引っ張り出してきて、この法律あったから、ここに書いてあるんじゃんみたいな。まあ書いてあったのかわかんないですけど、まあ、そういえばそんなんあったねってなって、まあだからあれですよね、払いすぎた利息ありませんかみたいなね、なんとか法律事務所の CM みたいなね、それ4倍にして返してもらいますみたいな4倍ってみたいな、その法律を引っ張り出してきて適用しようということを提案したんですね。でこんなもん金貸してた側の富裕市民からすればファってなるわけですよ。ファ何を言ってるんですかみたいな、4倍みたいなね。その法務官プライストルからすれば、いやそもそも法外な利息をね請求したあんたらが悪いんでしょっていう、それに対する罰則なだけだから払えやみたいなね、いうことなわけです。ただでさえ国中のね国民市民がね貧困であえてんだよと、どんだけ暴利むさぼるつもりなんだ貴様らはと。だけど富裕市民は、まあ、そんな許さないわけですよね。自分たちの権益が侵されると、お怒ったね富裕市民が広場に集まってですね、その利息4倍にして改正法を適用しようとしたプライストルは殺されます。うわ出た出た、もうあっさり暴力なんですよねみたいなね、ことがあったんですね。これまだまだこれ前哨戦なんですよまあこんなことがあったけど、でもそうは言ってもさ、まあ最初のね問題だったその同盟士にもっと権利を拡大しないと再び同盟戦争的なね放棄が起きかねないわけですよね。だしそのローマの貧民救済みたいなのを借金とかをなんとかしないといけないと、いやじゃないとそのそれこそ無産市民が増えすぎたりすれば、あのまた兵力がなくなっていって、今度また同盟士が放棄をしたりしたら再び跳ねのけることもできないことなど、もう致命なわけですよなるほどと。そうそう、まあだからそういう問題がある中で、ここでね、あのドルスジュニアの仲間だったスルピキウスっていう人物が立ち上がったんですね。でまあドルスス派の人物ってまだ生き残りはいたんですよ。うまいことあの訴訟の嵐が乱発してた時のあれを切り抜けてスルピキウスっていう人が立ち上がったと。まあ、この人物はなんかスルラのコンスルの選挙とかにもね協力して、まあ、スルラに対して恩を売ったりとかもしてたらしいと。でまあスルラ自身もね一応ドルスス派だったんですよ。まあただスルラはそこまでねこう政治にコミットするタイプじゃないんで、まあマリウスとも似てるんですけど、まあ元々はねそんなにこう政治に関心があるようなタイプではないので、まあ、別にこうドルスジュニアみたいに改革を推し進めるべきだとかっていうのを多分強く思ってたわけじゃないとは思うんですが、単純にねスルラとしてはやっぱコンスルになりたいっていうのはね、あったと思うんでね、単純に支持基盤を探してたみたいな感じだと思う。だからこそなんかプライストルなんのも苦労したりとか、結構こう出世遅かったわけですよね、スルラは。やっと今回初めてコンスルになれたわけですよ。まあコンスル格はね、一回同盟戦争の最中にありましたけど、今回正式なコンスルになれてるわけですからね。でドルスジュニア派とかは一回排除されちゃったわけじゃないですか。だから それで、まあスルラもタイミング逃すみたいなことがきっとあったんだろうなっていうことを言いたいだけです。はい。で、スルピキウスですね。ドルスジュニア派、その意思を継いだ 人間、当時ゴミン館だったんですよ、スルピキウス。ゴミン館として改革案を提案します。まずですね、改革をしようにも根本的に政治家を入れ替えないとことはならないということで、まあなんかこう、政治は金だと勘違いしている元老院議員、つまりこう、富裕市民とつるんで、資金提供を受けてポストを維持しているような議員は誰であり、元老院を去るべきだと。いやー、なんかやばそうなやつ言うわけですね。まあ2000デナリウス以上の負債を負ってる元老院議員は全員去るべきだみたいなことを言ってたんですよ。まあこれはつまりその富裕市民は無産市民に対して、こう貧しい者に対してはね、苛烈に利息の取り立てとかね、暴利を貪ったりとかしてる一方で、元老院議員にはおもねるために資金を提供してたみたいな、要は腐った状況だったから、だったし、その一応形上は富裕市民から罰族派が取り戻したみたいなことになっていたけど、まだまだこれ足りないみたいなね、ことがあったんだと。まずこの富裕市民の息のかかったやつら排除しないと無理でしょっていうね、もっと徹底しようとしたっていう感じで、その上で新市民、つまりこれ同盟市のこう新しく市民権を与えられた人々ですね、この人々に、全てのトリブス、選挙区にちゃんとね、分配すること。さっき言ってた、こう、特別選挙区みたいなのを作るとかじゃなくて、普通にローマ市民と同じようにね、ちゃんと公正に扱いましょうっていうことを訴えるんですね。あとは、この戦争を共に戦ってくれた解放奴隷たちにも、投票権を認めることというのが提案されたんですよ。やばそうだね。当然、貴族や富裕市民からものすごい反発があった。でさらにコンスルの選挙で、恩を売っていたスルラにも反対されたんですよ、スルピキウス。まあこれもね、まあスルラとしては、まあ正直どっちでもいいんでしょうけど、わかんないよ。わかんないけど、まあスルラとしては、こう風を読んでの判断みたいなね、感じだったんでしょうね。さすがにその提案の仕方はないでしょ、今このタイミングでみたいな。絶対やばいことになるよね、みたいなところがあったんじゃないかなって気はしますね。うん、しかも仮にも俺コンスルになっちゃってるからね、もうみたいな、もう責任者なんでみたいな。スルピキウスはかつての仲間であったスルラを見限った。反対があることなど承知の上、そしてもはや政治の闘争は言論の闘争ではないことも承知の上だ。こんな提案をすればいつ殺されてもおかしくはない。武力の後ろ盾が必要だった。そこでスルピキウスが目をつけたのがマリウス。いや、マリウス、あの人気ないおじいちゃんですかって。ここでマリウスかよみたいなね。老齢になったマリウスは同盟戦争でもそれなりに活躍していたのに、スルラに美味しいとこ持ってかれるし、コンスル外されるし、もう鬱屈してたんですね。おじいちゃんになってもまだくっそみたいな、俺の出番まだかみたいな感じになっちゃったわけですよ。キンブリ族の戦いの頃からずっと鬱屈してたと。それにスルピキウスからすれば、思想信条のないかつての大将軍ほど扱いやすいものはないわけですよね。ちょっと言い方ひどくないみたいな。そしてスルピキウスはスルラから見取り立て征伐の指揮権を奪ってですね、マリウスに与えるという法案を提出するんですね。何それって、もうよくわかんないんですけどみたいな。そしてスルラもこんなことね、黙って見過ごすわけもないわけですよ。マリウスさん、俺とやる気？なんであんたみたいなおじいちゃんに譲らなきゃいけないのかな。なるわけですよね。ちょっと意味がわかんないんですけどみたいな。そしてスルラとマリウスがローマで激突する。続きは次回。いや、ついにですね、ついにマリウスとスルラが激突します。アジアもね、ギリシャもね、ミトリタテスで大変なことになってるのに、ローマでこんなことやってる場合じゃないでしょっていうね、気持ちもありつつ、いや、マリウスとスルラがこんな形でぶつかることになるのかと。まあちょっと今回の話だけだとね、いや、ちょっと、なんでみたいな。だって、その、ミトリタテス征伐の 命令をスルラからマリウスに移すと、ちょっと意味がわかんないんですけど、みたいなね、感じだと思うし、なんでそれにね、スルラとマリウスが戦うことになるのかもよくわかんないし、みたいなね。いや、そもそも市民権の話じゃなかったでしたっけみたいな。マリウス関係なすぎでしょっていうね、ところもね、面白いっすよね。まあまあ、それはね、もう少し詳しく、次回ね。この辺の経緯も説明したいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。